第3版ですと106ページ、新改訳2017年ですと107ページになってます。今日は兄弟が風邪をひきまして、牧師に代わりに朗読していただきます。その後、信仰の従順が鍵という題で牧師よりメッセージがございます。よろしくお願いいたします。
聖書を朗読いたします。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません。マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上です。今年最初の日曜日の礼拝、日曜日だから礼拝するのではなくて、この日曜日にイエス・キリストが十字架にかかって死なれて3日目によみがえられた、その復活を記念してキリスト教会は日曜日に主の日として礼拝を捧げることになりました。旧約聖書の時代は聖日、聖なる日と呼ばれていましたが、新約聖書の時代になって主の日、主日礼拝というふうにもなっています。まあ、どちらでも間違いではありませんが、今年最初の主日礼拝をこうして皆様と共に捧げることができていることを感謝いたします。今年初めてお会いする方々もおられますので、改めて新年明けましておめでとうございます。今日の説教題は信仰の従順が鍵となっています。まあ、車に乗るときも家に入るときも鍵が必要になってきます。鍵を忘れてあっと驚いて慌てることもございますが、私の腰には今鍵束がついておりまして、6つの鍵があります。その6つをごちゃごちゃさせながら、ガチャガチャさせながら、あれどれだっけなと、時間がかかることもあって、早くこの鍵の拘束から逃れたいと思っている昨今ですが、実は恵みの世界、信仰の世界、祝福の世界に入るにも鍵がいるということを、ここから学んでいきたいと思います。でその鍵を信仰の従順と呼びます。 今読んだ箇所は、有名な、まあ、処女降誕に伴う受胎告知、マリアが聖霊によって身ごもることを、天使御使いガブリエルから告げられるという、箇所ですね。まあ、クリスマスも終わったのになぜまたこの箇所かという、疑問が湧く方もいらっしゃるかもしれませんが、私が選んだのではなくて、聖書通読表の1月5日の箇所がここになっておりまして、避けられない、箇所でございます。で、今日マリアというと、まあ、アベマリアという、クラシックの定番の曲として知られていますけれども、いつの間にかイエス・キリストよりもマリアが上になっているというこのことに関して、まあ、一言お伝えしておいた方がよろしいかと思いますが、マリアは私たちと同じ一人の人間、それ以上でもそれ以下でもなく、しかし神に選ばれて救い主イエス・キリストをこの世に送る器として用いられた、女性です。マリアに祈ったり、マリアに守っていただくというような、そういう対象ではありませんので、もしそのことについて迷っている方がおられたら、ああ、カトリックではマリアを大切に、そしてマリアに祈る、そんなことを、まあ、聞かれたり見たりしてですね、自分もそうしてみようという思いをもしお持ちの方がいらっしゃったら、そこは整理してください。聖書は一切そんなことは言っていないということですね。まあ、そこまでにしておきますが、神様は救い主をこの世界に送る器として、当時15歳前後、13歳だったかもしれませんし、16歳だったかもしれませんが、まあ、そのあたりの年齢でマリアは、ガブリエルが訪問したことによって、自分が意図高き方の子を聖霊によって身ごもるということを受け入れた。そのことをもう少し見ていきます。舞台は田舎町のナザレというところですね。ナザレから偉大な人は出ない、あんな田舎町と当時の、ユダヤ人にも、まあ、見下げられていた町です。そこに住んでいました。そして貧しい、家庭だったということが伺われる、記述があります。で、ガブリエルという名前は、まあ、今日女性の名前としても用いられます。ヨーロッパに行くとこのガブリエルを、という名前の人がたくさんいますが、彼は天使ですね、御使いと言います。で、人が神様の栄光に触れるとどうなるか、経験した人でないとわからないと思います。あるいは御使いに触れられる、御使いの声を聞く、あるいは神の幻を見ると人はどうなるのかということは、もう経験しないとわからない世界ですね。まあ、ここにいらっしゃるアシー姉妹はよく幻を見て、そして神様がどういうお方かを直接、まあ、知ることが許された方です。だから偉いのでも何でもないんですが、神様が選ばれた人に神様がそのような経験を与えることがあるんだということですね。まあ、私もそういう経験をしてみたいと思われる方いらっしゃったら、どうぞ経験してみてください。神様が、決められることですけれども、でなぜマリアはガブリエルがいきなり家に入ってきて、こういうことを、とてつもないことを告げたことについ対して腰を抜かさなかったのかということなんです。旧約聖書の時代にもモーセ、アブラハム、モーセ、ダニエルとかですね、エゼキエルとか、そういった偉大な預言者なり人物が 神様の栄光に触れた時には一様に、まあ、腰を抜かすというのは日本的な表現ですが、恐れて戸惑って、あるいは地面に倒れたんですね。それは恐ろしい経験でした。と同時に、彼らの一生に決して消えることのない高貴な、そして彼らの信仰が強められて、何者にも勝って彼らにとって神様という方が身近な存在となる経験だったわけです。で、神様は全ての人にそのような経験を、させることはなさいません。なぜならば耐えられないからです。人間は耐えられる人にしかそういうことは起こされないわけですね。けれども全てのクリスチャンに経験できることは、この神の言葉を聞いて学んで、それを蓄えることによって神を体験することができる。神体験が日々の生活の中で祈りが答えられたとか、あるいは求めていた、願っていたことが実現したとか、そういうことを通して私たちは今も生きておられる神様と出会うことができ、この礼拝を通しても出会うことができ、賛美の中に住まわれる神様と出会って、私たちの霊、魂は生かされていく、そういう恵みの世界に今入っているわけです。マリアはガブリエルが訪ねてきても、地面に倒れることもなく、あるいは腰を抜かすこともなく、ただ戸惑い考え込んだと書かれています。当然戸惑いました。ガブリエルが語った言葉は何を意味しているんだろうと考え込んだ、これは自然な反応だと言えます。それはなぜか、マリアは普段から神様との親しい交わり、年齢10代半ばのティーンエイジャーの少女が、何十年かかっても到達しえないような信仰の領域といったら少し、マリアを持ち上げすぎかもしれませんが、ただ彼女は親から聞いていた神の言葉、家に入るときには門にメズーサという聖書の御言葉が入っている箱がある、それを開けてみることもしばしばあったわけです。そして安息日の食事のときに必ず父親が語る神の言葉を聞いて育ちました。そして彼女自身が自ら神様との交わりを求めて、時間を見つけて交わっていたということができます。皆さんもそうしていらっしゃると思います。時間を見つけて神の前に目を閉じて、あるいは聖書を開いてそれを読んで、神様の語りかけを聞きながら祈って、時にはその祈ったことが実現するという形を通して神様を知る体験、それがクリスチャンの、まあ、日常となっていくならば、私たちは恵みの世界に深く入っていくことができるわけです。今年1年もそのような機会が与えられている。全ての人が時と機会に合うと神様は定められました。一部の人の特権としてではなくて、全ての人が求めるならば、植え替えて近づくならば、神様がご自身を表してくださり、身力を表してくださる、その経験は全ての人に開かれているわけです。マリアが最もよく学んでいたのは、サムエル記に出てくるハンナの祈りというものだということができます。で、これはこのルカの福音書の一章に出てくるマリアの賛歌という箇所を見ると、まさにハンナの祈りがそこに現れているからですね。決してマリアが、今の何て言うんでしょうか、文学者のように、深いこう試作を重ねて生み出した歌というよりは、小さい時から聞いて そしていつの間にか自然に覚えたハンナの祈りが自分の祈りとして身についていた。それを彼女自身のオリジナルとしてこの一章の46節からの段落に表すことができたわけです。私たちも普段聖書の御言葉を聞き、またクリスチャンからいろんな証を聞き、あるいはこうして一緒に賛美をすることで、いつの間にかその歌詞が私たちの中にとどまって、聖書の御言葉とともにとどまって、私たちの口からも新しい賛美が生まれてくる、そういう一人一人なんですね。でそれを小グループの交わりなり、あるいはクリスチャンの親しい交わりの中で明かしし合うことによって、新たなハンナの祈り、新たなマリアの賛歌が生まれてきたら、それは素晴らしい、神様の恵みだということができます。豊かな交わりがそこにまた出現するわけですね。神様から恵みが与えられたら、まあ、出し惜しみする人はいないと思いますが、心を開いて同じ兄弟姉妹クリスチャンの交わりの中でそれを分かち合う、機会をこれからも持ち続けていきたいと思います。さてマリアはそのようにして神様との交わりを持つ中で、自分が何者であるかということをさらに認識する機会を持ち続けました。もちろん彼女は貧しかったと言えますが、それを深く認識していた。そしてそれを心の貧しさとして彼女は受け止めることができた。つまり貧しいから豊かな人を見て羨ましいという気持ちにとどまらず、妬ましいという気持ちに深入りせず、彼女はそこから離れて、自分は貧しいけれども神様が私を憐れんでいてくださるというところに立つことができたわけです。環境や状況に流されないで、神の前に一人の罪人として憐れみを受けているものとして、それを感謝することができた冷静というものを彼女は持ち続けた女性だったということができます。そしてそれが46節から55節のマリアの賛歌と呼ばれる彼女の歌の中に深く表されているんですね。第二に、マリアは神様から、第一のポイントとしては神様から選ばれた器でした。私たち一人一人も神様の選びに預かっています。神様に救いに召されている存在です。マリアと同じです。その選びにどこまで感謝できるか、滅びて永遠の滅びに行って当然だった私がこうして救われている、そのことを、その選びをどこまで私たちは理解して感謝して神様に礼拝を捧げているだろうかという問いかけも生まれてきます。これからもそのテーマは続きます。救われていることがどんなに幸いなことか、まあこれ以上続けると時間が進みますけれども、第二は受胎告知と呼ばれる内容を少し見ていきたいと思います。天使ガブリエルが伝えた内容をマリアは否定しませんでした。日本人のようにいえいえというふうに言いませんでした。しかし一つの疑問が湧いてきたわけです。どのようにしてそういうことが起こるのだろうか。ガブリエルはおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、この挨拶を聞くだけでも飛び上がるほどの喜びになるわけですが、 その後に御使いガブリエルは、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。その内容は、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。これだけの内容を一度に語られて、それを理解できたんですね。マリアはどうしてどうしてどうしてというふうには反応していないんです。彼女が反応したどうしては、一回だけ、私は男の人を知らないのにどうしてそういうことが起こるんでしょうかと単純な質問に集約されているんですね。彼女の聖書理解は、まあ聖書を何十回読んだ人と同じぐらいの理解を示しています。まあ、それだからこそガブリエルも事細かに説明することなく、必要なことだけを伝えているということですね。私たちも神様との交わりの中で聖書を学ぶ中で、どうしてどうしてという疑問を持つことは正しいことですし、そして調べることも必要です。でもどうしてだけが繰り返されて、神様の御心を悟らないままに終わってしまうということもあるわけですから、そこが私たちの信仰の従順の、まあ訓練期間ともいうことができます。ガブリエルはどうしてというマリアの質問に対して、それは聖霊の力によるのだ。聖霊の力っていうことを知っていただけても、マリアはすごい信仰者と言えます。多くのクリスチャンがまだ聖霊の力を知らないで、ただ言葉としてだけ知っているということもあるかもしれません。私が救われたのは聖霊の働きによるのだということは、まあ多くのクリスチャンが理解されていると思います。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないというふうに何度もこれは語られているからですね。そして日々の生活の中で聖書の扉を開いて、聖書の戸を開いて、私たちの魂を照らす光を届けて、光を照らしてくださるのが聖霊なる神様の働きだと理解しているならば、祈るときに、聖書を開くときに、聖霊様どうか私に悟りを与えてください、御言葉の戸を開いて光を照らしてくださいと祈ることもできるわけです。そしてガブリエルはさらに、ありえないことがエリサベス、あなたのおばさんのエリサベスに起きたという事実を告げ知らせます。不妊の女と言われたのに、赤ちゃんができないまま何十代になってたか分かりません、60代70代、しかし身ごもって今6ヶ月ですと伝えたんですね。そしてとどめの一言は、神にとって不可能なことは一つもない。これは力強い宣言です。でそこまで聞いてマリアは納得しました、理解しました。そして私は主のはしためです、小さなものです、取るに足りないものです、ありのままの自分の存在を受け入れているからこそ、その時に素直に出た言葉です。何の飾りもそして誇張もなく、私は主のはしためです、あなたのお言葉通り好みになりますようにと 100% 信じたんですね。つまり神の言葉に応答する受容能力という言葉を、まあ、この説教を準備しながら初めて私もある本を通して知りました。神の言葉の受容能力、 これが日々聖書を読み祈っている人に備わっていくわけです。そして毎週こうして主の日に礼拝を捧げる人に聖霊なる神様が働いてくださり、養ってくださり、神の言葉を聞いたときにそれを受け入れる能力を増し加えてくださっているということに気がつく人は幸いです。神の言葉が与えられたと反応し、またそれを証しすることができるからですね。まあ、今年一年の御言葉を待ち望んでいらっしゃる方々が多くおられると思いますけれども、ぜひそれを続けてください。神の言葉が私たちの命です。私たちを導く光です。そして困難な時に私たちを立ち上がらせる力ですね。そのようにして神の御言葉によって私たちはクリスチャンとして天の御国にやがて迎えられるそのところに向かっていきます。マリアはあなたの言葉通り好みになりますようにと応答する御言葉の受容能力を持っていました。それは彼女が謙遜を身につけていたからです。謙遜ほど評価されない、人徳といいましょうか、徳はないわけですが、日本ではお金にもならない、そんなものは役に立たないというふうに片付けられてしまう人間の本来持つべき徳というものをマリアは持っていました。ということは、神の言葉は謙遜な器に届くということも言えるわけです。まあ、私たちは自由に聖書を開いて、どこでもいつでも神の言葉を聞くことができる、学ぶことができる。でも、マリアの時代は一人に一冊聖書はなかったので、聞いたらそれを真剣に覚えたんです。暗記したんです。その努力は今も祝福をもたらします。御言葉を蓄えたら本当にその御言葉が私たちの魂を強めて、疲れた時にも不思議な平安、あるいは慰め、悲しい時にも慰め、人間の悲しみはそれぞれ、程度があるでしょうし、どこまでも悲しいという深い悲しみもあるでしょうけれども、神の御言葉が神の慰めを私たちの内側に満たします。そしてその囚われている悲しみから解放されます。いつまでも悲しみの中にとどまっていると、神様が分からなくなってしまうことも人間の魂の特徴としてあるわけですね。しかし神が全てであるということが分かっている人は、その悲しみや孤独から神様に方向転換しようとします。神を第一としていなかったことを悔い改めて、神に向かって足を踏み出します。謙遜とはへりくだろうとする努力ではない。まあ、私たちは謙遜になろうとなりたいと願うものですけれども、それで謙遜になれるわけではない。謙遜とは本当の自分を知ることである。小さくなるまでもなく、すでに小さいものであることに気づくことである。へりくだるまでもなく、すでに自分は虚しいものであると気づくことである。虚しい自分をありのままに知ること、それが真の謙遜だと、まあ、私が学んだ神学校の初代校長の沢村五郎先生が語っておられました。マリアは御言葉が魂に届く謙遜を身につけていた少女でした。そして御言葉の受容能力、キャパシティを 日々広げていた人物であったと見ることができます。だからこそ受胎告知を天使が告げた驚くべき途方もない信じ難い内容をそのまま受け入れることができたわけです。神様はそのような器を今もこの時代この世界で探し求めておられるということを、語られているように思います。神は全地を見渡してご自分に心を向ける者のために御力を表される、全世界を見備わしておられるという御言葉が歴代史に出てきますが、私たちも神様の探しておられる一人になることができるようにと願います。最後に信仰の従順について学んでいきますが、テレビラジオの番組を、見たり聞いたりするときに、私たちはオン・オフというスイッチを無意識のうちに働かせていますね。つまり聞きたいときには聞きたい話とか聞きたいシーンとかは、スイッチが入ってそのまま続くわけですが、同じことが繰り返されると、もういいわと言ってオフにしてしまうわけです。もしかすると説教もそういうオンオフのスイッチが働くことがある、長すぎるとそれは避けられないことかもしれませんが、人間の目や耳は本当にすごい能力を持っているんだと教えられます。しかし神の御言葉に対しては、神の声、神の命令、神のしもべを受け入れる自分の受容能力をゼロにすることができる能力はいらないと思いますが、実はゼロにする能力があるんだとある方は本の中で語っていて、これも印象深い内容でした。好き嫌いの性質もあるからですね、それはもうお互い様ということになりますけれども、神の御言葉に対して受容能力をゼロにするスイッチだけは入れたくないなと教えられました。マルコの福音書ではイエス様が、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃっています。あなた方はどうして神の言葉を虚しくするのかという警告もあります。私たちの耳は神の言葉を聞くために与えられていると、お互いの人間同士の声もそうですが、信仰の耳を2つ揃えて、これからも聞き続けていきたいと思います。つまり信仰の従順というのは聞き従うということですね。信仰は聞くことから始まるとも書いています。そして聞き従うことは、私たちが恵みの世界、神の世界をに入っていくために必要な鍵となっていくということを教えられます。そしてそれは神であられるのに人となられたイエス・キリストご自身も33年の生涯の中で多くの苦しみを経て従順を学び完全なものとされた。イエス様が神だから何でもできたと多くは考えますけれども、十字架にかかられたのは従順を学ぶためでした。そして十字架の上で自分を十字架につけた人たち、ローマの兵士だけではなくてパリサイ人たち、宰相たち、彼らのために、そして私たちの罪がイエス・キリストを十字架につけたということを聖書は語っていますが、その私たちを許すために、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです。その祈りは従順を学んだ結果イエス様の口から出てきた祈りだと言えるわけです。 神だから祈れた祈りではないんです。従順を学んだイエス様だからこそ、その従順を通して完全なものとされたその人として十字架にかけられたイエス様の祈りだったわけですね。そしてこの祈りをあのステパノも祈ることになりました。周りから石をバンバン投げつけられて、頭に顔に当たって血みどろになりながら、彼は主よ、この罪を彼らに負わせないでください。でその時にステパノはイエス・キリストが立ち上がっておられる姿が見えたんですね。父なる神様の右の座に座っておられるイエス様が、自分のしもべであるステパノが神の栄光のために、神の御言葉のために石をぶつけられて死のうとしているその姿にいたたまれなくなって立ち上がられたというふうに理解することができる場面が使徒の働きの中に出てきます。従順とはそのような性質を持っています。いきなりそんな場面に遭遇してそういう祈りをすることは不可能ですが、ステパノも若い時から従順を学び続けた人であったということができます。聞き従う性質を私たちは今神様の御言葉によって養われ身につけようとしている、身につけつつある途上ですけれども、その聞き従う性質は信仰の実であり、苦しみを通して結ばれるものです。イエス・キリストは多くの苦しみを通して従順を学ばれた。そのことを知って、まあ、今苦難の中に、試練の中に、困難の中に置かれている方々もいらっしゃると思いますが、その苦しみも神から与えられた賜物だと理解できるほどに信仰が成熟していることが救いになります。ただ嫌だ、避けたい、逃れたい、もっと楽なところに行きたいと誰しもが願うでしょう。私もそうでした。牧師になって数年はもうどっか 出張じゃなくて研修会とか会議とか出て、そしてまた教会に戻ろうとする途中、もう戻りたくない、まあ、渡航拒否という言葉がありますが、教会ですから東京拒否という言葉が当てはまったかもしれません。まあ、それでも車は前に進んだわけですけれども、そういうところを何度も通って、まあ、従順というものをどれほど身につけたか分かりませんが、耐えることができるように強められたことだけは確かだと言えます。まあ、それ以外にもいろんな苦しみや困難はあったわけですが、しかし小さな積み重ね、小さな苦しみの中で与えられた、身につけた従順がさらに大きな苦しみを耐える力になった、備えになったということだけは確かだと言えるわけです。そして自分にはとてもできそうもない仕事やあるいは任務を与えられたときに、それを引き受けることができた、まあ、信仰というか勇気というか、無鉄砲というか、そういうことも実は一つ一つの積み重ねの結果受け止めることができたことだろうと確信しています。最後にヘブル書の御言葉を一緒に見ていきたいと思いますが、今週の御言葉の中にも記してあった箇所ですが、御言葉一つ出していただいて、これをお読みして終わります。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、これは十字架の上の場面だけではないんです。 生涯です、生涯。そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王権になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、常しえの救いを与えるものとなり、まあ、途中割愛している部分がありますが、大祭司と唱えられたのです。つまり私たちのことをすべて理解し、知っておられるお方が大祭司なんですね。私たちは人の苦しみを全部理解することなんか到底できません。体験もできません。人の苦しみはそれぞれの苦しみですが、イエス・キリストは多くの苦しみを経験されました。その中に貧しさもあり、愛する者の死もあり、裏切られることもあり、まあ、今で言うとパワハラもあるかもしれませんし、さまざまなハラスメントを受けながら、特にパリサイ人や祭司長たちからは口汚く罵られ、あることないことを吹聴され、噂話をまき散らされて、その中でもイエス様はそういうことを意に介さずと言ったらいいんでしょうか、神様から与えられた使命を忠実に淡々と果たしていかれたわけです。私たちも苦しみの日がもうずっと続くように錯覚しがちですけれども、必ず終わる時が来る。その時まで今与えられている仕事や使命を淡々と果たすことが救いになる、神の栄光が表される時が来るということを聖書は教えています。もう時間が来ているので、せっかく用意したあの幸福学という、ことを少しだけ、まあ、あの紹介しますが、マリアのその信仰の姿勢の中に、まあ、この福音書の中にその言葉が出てこないので、あえて、まあ、私が取り上げている部分ですが、罪は感謝しないことだと前にも何度かお伝えしました。罪は的を外すこと、しかし感謝は的を射ること、罪と感謝は正反対のことだと何度も、まあ、学びましたけれども、マリアのこの謙遜、貧しいにもかかわらず魂はもう貴族のような高貴な存在のレベルまで高められている。まああまりマリアを持ち上げたくはないんですけれども、しかしこの信仰の姿勢の中から教えられることです。である人が幸福学というものを研究されていて、幸せになりたいなら感謝しようという一文がそこに添えられていました。でいくつか項目があるんですが、感謝することでポジティブな肯定的な感情を呼び起こす、否定的な感情ではなくて肯定的な感情を、感謝することを続けると呼び起こしていく、また自尊心が高まり自信が持てるようになる、否定的な感情を解毒してくれる、否定的な感情を持つことありますよね。でも感謝することでそれを解毒していくことができると言っています。ストレスやトラウマに強くなる、でネスレ日本という、まあ、あのコーヒーを生産する会社で皆さんご存知のネスレという会社が2013年に発表した日本人のありがとう徹底解剖という研究結果を発表しまして、まあ、キットカットというあのチョコレートのお菓子もね、皆さん受験生だけではなくて、召し上がるかと思うんですが、そのキットカット調査リリースというところから出ていることは、ありがとうをたくさん言う人ほど精神的なストレスを引きずりにくいという結果が出ていると。また一日にありがとうを言う回数に比例して幸福度が高い結果となりました。感謝を表すありがとうということでストレスを吹き飛ばし、自分自身を幸せにしているのですねという まあ、レポートを見て、聖書が言っているその通りだなということを改めて確認することができました。今年1年、すべてのことについて感謝しなさいと教えられていることを、まあ、皆さん普段もありがとうを使っていらっしゃると思いますけれども、それをさらに続けて、マリアの信仰の従順を私たちも持ち合わせて、恵みの世界に、祝福の世界に入っていきたいと願い添わります。お祈りいたします。天皇お父様、マリアの信仰の従順を通して、あなたから教えられたことを感謝いたします。マリアの謙遜は一朝一夕ではなくて、普段からこんなものを憐れんで目を留めてくださっている神様に対する感謝を日々表しながら、神様がどんなお方かをさらに知ろうと願って祈り、また礼拝を捧げていたその姿から、この一年私たちも自分が何者であるのか、神様がどんなお方であるのかを知ることによって、さらに成長し、与えられた恵みを隣人と分かち合う一年としていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。